今日はピリピリとの手紙2章の6節から8節、キリストが低くなられた、そしてその結果贖いをなされ、そして高く上げられた、そのことを見てまいります。このことについては午前も見ましたけども、イザヤ書の52章から53章に主のしもべとして低くなられて、そして主の御心であるあがないをなされた、そのことを私たちは信じられなかったけれども、主の御心がなされて御心をなし、そして、取りなしておられる、そういう予言がされていますけども、ピリピ人への手紙の2章の6節から8節、11節までですね、この箇所がキリストの生涯を克明に証ししています。ではちょっと長いですけど、6節から11節をお読みしてお祈りいたします。ピリピ人への手紙2章6節から11節、キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ、神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。天のお父様、今夕聖書の証しするキリストの誕生から栄光に挙げられるまでの一つ一つの歩みが、この季節にお祝いする御子の誕生から実現したことをともに確かめます。キリストの誕生、つましくも祝された誕生をお祝いするイメージですけども、そこに主の偉大な御業がなされたことを改めて覚えることができるように導いてください。計り知れない神様のご計画と御業のうちに、私たちの理解は全く追いつかないものですけども、そこに神様の全能の力と屈しい愛と恵みが注がれていることを見ることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様の存在とまた御業は、私たちの想像を超える、理解力を超えるところがあります。すべてを知り尽くすことは想像だにできないことですけども、神様の偉大な御業をここにキリストの降誕と生涯に見ることができるように、共に御言葉を紐解いていきましょう。クリスマスにその誕生を記念します神の御子はどんなお方なのか、そして私たちとどんな関係があるのか、聖書から確かめます。第一に、キリストは、神の御子は、限りなくへりくだって私たち人間と同じようになってくださいました。6節の冒頭に、 キリストは神の御姿であられるのにと記されています。まあ、私たちはキリストというと馬小屋で誕生し、そして大工の息子として育ち、そして3年半の救い主としての技をなされた、そして最後は十字架で死なれ3日目によみがえって天に帰られた、このことを聖書から知っています。そばにいた人たちは人間としか考えられない、何しろ、ちっちゃい時から、そばにいた人たちは一緒に育ってきました。マリアは、この方を産みました。我が子です。形から見ればもうどう見たって人間です。しかしこの方は神の御姿であられるのに、見姿という言葉は、まあ、イメージ、また形を表す言葉で、聖書を比較してみますと、文語訳では形というルビを振ってますけども、容貌、見かけですね、それを指す言葉。口語訳では形、そして新共同訳では身分、まあ、立場ですね、それをと訳し、そして、新国際訳ではベリーネイチャーと、もうまさにその存在や性質は神様そのものですと、というふうに明かしし、また、英国王欽定訳ですね、ではフォーム、形と、普通に訳されています。神の御姿、神の形、もう神様の存在と性質そのものであるのにと、まあ、私は、まあ、理系生物学学んだもので、哺乳類そして、まあ、人間も同じですけども、どのように子供として生まれるのかと、もう受精卵から、それが、胎に宿って、そして、弱小して、成長していくと、まあ、元は一つの細胞です。それが母の胎で育まれて生まれ出るまでを、大変不思議な神様の創造の御業といいますか、よくそのようにして海そして増えていくようにされたなと思うのですけれども、しかしよく無事に生まれてくださったなと、思います。ニコデモが、新しく生まれなければとヨハネの3章で問いかけていて、イエス様に言われて、母の胎に戻って生まれ直すことができるんでしょうかと、無理ですと、訴えたんですけども、まあ、想像しますと宇宙を治めているような偉大な霊であるお方が、まあ、母の胎に着床する一つの細胞になって、そして、永遠にもう時を超えてきていらっしゃる方が時空の中にご自分を収めて、そして、一人の女性のうちに宿る、もうそれは何もできない、もうただ 無事に細胞が増えて形作られていくのに任せる状態です。神様は全能のお方なんですけども、もし私がそういう姿になって意識してたら真っ暗、そして何もできない、そして知ることも語ることもまだできない状態の中に数ヶ月、まあ、10ヶ月も、そして生まれ出ても、まだ言葉を発せない、まあ、そんなで自由に体を動かせないと、そんな中で育っていくのはどんな気持ちだったかなと思います。しかし、キリストは父の御心とあればと、それを厭わず生まれてくださいました。父の御心を離れては何もできない。しかし父の御心であれば何でもしますとイエス様はおっしゃった。それはキリストとしての働きではなく、だけでなく、一貫して御子が取っておられる立場でした。そして人となって来られたことによって、私たちが誤って持ってしまった神様のイメージを正しいものに戻してくださいました。神様は私たちの存在から遠く離れたお方で、私たちの悩みや苦しみ、また限界、そういうのにはもう無頓着で、高い王座にいらっしゃる支配者のように何でも自分の通りにやっていて、下世話のことなど関係ないお方なんだと、そういうイメージを抱きがちですけども、そうではなくて、あらゆる点で私たちと同じように、むしろ低くなって私たちのために仕えてくださったと、これが本当の神であり、すべてできるからといって思いのままにするんではなく、ご自身の存在や行いを私たちのに合わせて、共に悩み苦しみ喜び、そして私たちを少しも蔑むことなく、私たちを尊んで仕えてくださるお方であるということをキリストは示してくださいました。またキリストの生涯は、人として歩まれた方です。そしてそれは、人類が堕落せず、まっすぐ神の御子に従って歩んでいたらそうなるであろうという、まあ、もちろん罪のため の非造世界の呪いは受けていらっしゃいましたから、病も経験し、飢えも経験し、まあ、いろんな苦難に遭い、また罪に支配された人々、またサタンの攻撃も受けなければなりませんでしたけども、それでも神様に信頼しきる、そして従い切る、本当の人のあるべき姿を身をもって証ししてくださいました。こうして私たちが神様に対して、そして人間に対して本当の姿、あるべき姿を身をもって証ししてくださったお方です。それがどれほどの犠牲であるのかということを、私たちは御子の誕生を見るときに覚えましょう。6節の2行目、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、 神であることを捨てたわけじゃありません。キリストは神です。そして十字架の前のゲッセマネでも御使いを使わして敵を蹴散らすことも可能でした。しかしなさいませんでした。十字架の上から降りてみろと言われても言われなくたって、その気になればもう簡単に跳ねのけて栄光の姿に変わることも可能だったんですけども、しかし不死の方、全能である方が人が死ぬように十字架で命を捨てられました。私たちの罪の贖いないのためです。神であるのにそのようになってくださった、そのように歩んでくださったんです。こうして私たちが安心して近づけるように人と人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れた、まあ、それは途中からではなく誕生からずっとです。そういう意味で途中から人間の姿をもとってやってきたんじゃなくて、もう人そのものとなってこられたんです。しかも8節、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われたとあります。私たちはキリストの誕生、それはある意味痛ましい貧しい出来事ではあるんですけども、そこまで神の御子が低くなって私たちと同じようになられたことをまず覚えましょう。第二に覚えたいことは、贖いを成し遂げて高く上げられたことです。8節9節をお読みいたします。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。すでゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えられました。キリストの使命は私たち人類の罪を贖うためにご自分の命を捨てることにありました。テキストにも書きましたが、マルコの10章45節をお読みいたします。人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。同じくマルコ伝の23章の12節、マルコじゃありませんね、マタイでしたっけ、失礼いたしました。すみません、マタイ伝です。訂正お願いいたします。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。神様である御子は最も高い位におられるのに、私たちのために低くなってくださいました。本来ならば私たちが神のために犠牲にならなければいけないのに、本来ならば裁くお方が裁かれる立場になり、生きるべきお方が死ぬ立場になってくださったんです。しかし低くされた御子は高くされます。9節に、それゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えられました。誰がこのような、もう と言いますか、そんな立場、いや、損どころじゃないですね。人類のあらゆる罪の落とし前を、何の責任もない方が、ただ愛のゆえに受けてくださったんです。生まれる時もそう、そして歩まれる時もそう、人々から蔑まれました。そして自身のことを何にも理解しない方たちが罵り、恥ずかしめ、そして神であるのに神でないと言い、正しいことを証ししたのにそれを冒涜だと言って死罪に当たると言って死刑にしてしまったんです。不正を承知でです。その彼らのために取りなされました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです、と。こうしてすべての罪を、最も罪深い罪をも身代わりに追われて許し、そして命を捧げられました。このことによって私たちは罪が許されます。許されました。そして神のもとにある平安と、そして損なわれた神の形の回復がもたらされました。イザヤ書の53章を開きます。53章の4節から、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし死は私たちすべての者の咎を彼に負わせたと。十字架の、犠牲と苦しみが、7節以降記されています。人々は理解しなかったとイザヤは予言しています。そして全く従順にこの方は死なれたと、十節以降お読みいたします。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を担う、追う。すでいえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをすると。このように、御子はキリストとして、私の罪をあがない、そしてよみがえらされ、取りなしをしておられます。このようにして罪をあがない救いをもたらしたのは何のためであったかということを、フィリピ人の手紙の 9節から11節に記されています。この方は高く上げられ、すべての名に勝る一切のものを支配するものとされました。裁くものとされました。イエスの名、それはこの方の誕生から、そして受難と死と復活、そして栄光に挙げられたところまで込められています。そしてそれを成し遂げた真実と愛と恵みが込められています。この方によって私たちは罪を許されて永遠の命をいただきました。何のために永遠の命を与えられたのか、天国に行って安楽に過ごすということではありません。もちろん天にいられますけども、この方を主と告白し栄光を期し、私たちも神の栄光を表すものとなるためです。すべてのものが、すべての唇が下がとありますけども、それは天にあるもの、御使いもそうです。そして天に上がれた生徒たちがいます。地にあるもの、地上で生かされている私たちが、そして地の下にあるものともあります。終わりの日に確かに裁かれますけども、悪霊がキリストを告白したように、拒んだ者もまたキリストが主であると告白します。サタンもまた裁かれますけども、この方の前に服します。こうしてすべてのものがイエス・キリストは主であると告白し、父なる神に栄光を期します。そのことがキリスト誕生の時にも告げられています。ルカの福音書の2章11節の言葉です。ルカ2章11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです、とそう告げられています。ロマ書の14章9節もテキストに書き記しましたけども、このキリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。罪の中にあるかつての私たちはキリストを主としていませんでした。しかしキリストを信じて、この方を主と告白し、主と信じて従って、そして共に歩ませていただいています。こうして罪によって損なわれた創造の目的、作られたものはすべて神の栄光を表すために創造されたとある神の御心が御子によって実現いたしました。実現したといいますか、回復し完成に向かっています。私たちもまたこのキリストの豊かな愛の犠牲、真実、そしてへりくだりに習ってキリストを証ししていきたいのです。なぜなら、信じた私たちのうちにキリストが住んでおられ、共に歩み共に仕えてくださっているからです。私を通してキリストが明かしされるように、 まず十字架もそうですけども、人となって来られたキリストの大きな御業、そして犠牲をこのクリスマスに覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたが神の在り方を捨てて来てくださった豊かな恵みを、どうかこのささやかなクリスマスの出来事の中にも覚えて、主に感謝をお捧げできるように、そしてこのことを述べ伝えることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。